おはようございます。台風とは何だったのか。台風で礼拝がなくなるかもしれないというところからめちゃくちゃ晴れてますね。本当それはそれでとても良かったです。今日はエゼキエルの8章と9章を一緒に学んでいきたいと思います。一言祈って始めます。天の父さん、今日もこのようにイエスキリストの皆の上に一つところに集まってあなたを賛美し、御言葉を共に学び、またあなたを礼拝できることを心から感謝します。どうぞ今日私たちに与えられているこのテキスト箇所を通して、あなたが語ろうとしておられることを明らかにしてください。私たちの隣におられ、私たちのうちに住んでおられる聖霊がここに書いてある事柄を理解できるようにお助けください。頭でも理解することもできますように、どうか導いてください。また御言葉を分かち合う私にあなたが力を与え、聖霊によってインスピレーションを与えてくださって、一つ一つ分かち合っていくことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エゼキエルの8章と9章です。ですね、エゼキエルの8章から11章までというのは一つの、予言です。なので本来は8章から11章までザーって学んだ方がいいんですが、2時間以上かかるのでやめときます。語る私も、聞く皆さんの方がもっとかもしれないですけど大変なので、2つに分けますが、8章から11章までは、一つの括りだということを覚えてていただきたいです。で、8章から11章まで何が言われているかというと、その、神の臨在というものが、神の栄光というのが、神殿の奥の間、至聖所と呼ばれるところ、神殿の中、本殿を開けると、神殿というのは大きな、スペースだと考えれば、それを神殿というのであれば、中庭があって、そこに祭壇があって、祭壇の向かい、祭壇のこの南側、左側に、祭壇が西側にあるんですけど、洗盤って言って、その手を洗ったり、体を洗ったりするのがあって、で、そこに本堂、神殿、箱があるんですね。で、その扉を開けると、そこに食台、メノラーがあったり、パンを置く台があったり、光沢台があったりして、そこが聖所と呼ばれているところです。清いところ、ホーリープレイス。で、その幕がかかってて、その奥が至聖所、聖なる場所の聖なるところ、聖の中の聖というか、清いところの清いというふうに言われるその場所があって、そこに、契約の箱があって、契約の箱の蓋というのが贖いの蓋と呼ばれてて、その蓋の両端にケルビムがいて、で、ケルビムのこの翼がこうやってあるんですけど、で、その翼の間に、ケルビムの間に神の栄光が現れていたと。そこには大祭司が年に一回だけ入ることが許されていて、で、その生贄の血を携えて、で、その贖いの蓋の上に、その生贄になった動物の血を振りかけるわけですよ。それによって民族全体の罪を贖うということをしていました。いや、もちろん新約ではというか、その今の時代ではそれはないです。イエス・キリストが十字架にかかって、その死なれた時に命を、その霊を神にお委ねした時に、その至聖所、聖所と至聖所を仕切っていた幕が上から下まで裂けたんですよね。下から上じゃなくて上から下ですよ。だから神が裂いたんですよ。それでイエス・キリストの血によって、イエス・キリストのその贖い、イエス・キリストが犠牲になって血を流してくださったので、そのイエス・キリストの血によって誰でも神のその恵みの御座に近づいていけるようにしてくださったんですよ。今までは年に一回限られた大祭司だけが、その決められた方法でしか行けなかったんですけど、今ではイエス・キリストの皆を信じて、イエス・キリストの皆によって、その父の神のもとに恵みの御座に出ていくことができるということが私に与えられている約束です。で、この神殿、この当時には、エゼキエルがまだ生きていた時代には、まだ神殿、第一神殿、ソロモンが建てた神殿がありました。神殿って言ってもそんなに大きくないです。縦が24メートルぐらいですから、で、横が9メートルとか、そのぐらいです。テニスコートは22メートルの長さがあって、10メートルの長さがあります。だからテニスコートと同じような感じ。もしくは、学校とかのプールにすっぽり入るぐらいのものが、その神殿のこの本堂でした。なんかそんなに大きくないです。でも内側は、金で覆われていて、ものすごいその豪華なんですよ。 で、その神殿の中に神の臨在があったんですけど、ずっと。けれども、この8章から11章までで何が書いてあるかというと、その神の臨在、神がそこにおられた、神の栄光が現れていたものが、イスラエルから、エルサレムから去るということが書かれています。なぜなら、彼らがあまりにもその神に気従わないで、神が汚らわしいって意味嫌うべきものとされたものを神殿の中、エルサレムの中だけじゃなくて神殿の中にもありとあらゆるところに偶像を持ち込んだからです。なので本来神が住まわれていた、神がその栄光を表していたその場所があまりにも汚れてしまったので、本来その神が住んでおられた、神の栄光があられたのに、あったのに、それが去ってしまうという悲劇的なことが起こるよというのが、このエゼキエルの8章から11章までで書かれています。で、今日はこの8章と9章全般の部分を学びます。はい。まずは、エゼキエルの8章の1節の全般を読みします。第6年の第6の月の5日というふうになっています。私が自分の家に座っていてというふうになっていますから、この日付がここに書かれています。一章の、エゼキエルの一章を見てみると、エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてからの年数が書かれていることがわかります。で、エゼキエルが初めて幻を見たのは第5年の第4の月の5日です。だからちょうど、1年と2ヶ月前に初めて幻を見ました。4章で私たち学んだのは、エゼキエルが神殿の模型を作って、その前で横たわるということを学びましたね。イスラエルの家の罪を負って、390日間横になるんですよ。で、それが終わったら、40日間ユダのその罪を負って、逆に、寝返りを打つというか、そして、40日間、その模型の前で、このエルサレムの塔を追わないといけないという。で、390日というのは1年と1ヶ月です。1年を360日とすればね。で、ユダの家をそこからさらに40日間追うので、ユダの家のその、1年と2ヶ月というのは、ユダの家の塔をあと10日間追う必要があるような状況の中で、この幻を見ているということになります。エゼキエルは幻のうちにエルサレムに連れて行かれます。4節までお読みします。私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手が私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。すると、その方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房を掴んだ。すると霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。エゼキエルは幻のうちにエルサレムに連れて行かれるんですけど、その時エルサレムは自分の家にいたんですよ。おそらくその模型の前に横に出したのかもしれないです。で、ユダの長老たちもその前にいるんですよ。で、彼らは何をしてたかというと、まあ、エゼキエルの20章の、一節、エゼキエルの20章の一節を見てみると、第7の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの何人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。これはこれから今話をしていることの後の話ですけども、もしかするとそのエゼキエルが予言を始めている中で、聞く耳を持つ人たちが出てきたのかもしれないです。それで自分の家にエゼキエルがいて、まだ10日間そのユダの罪を負わないといけないので、エルサレムが陥落するぞって言って、そのメッセージをしながら、その予言を語りながら、その横になっていた。そこにそのユダの長老たちが来てたのかもしれません。いずれにしてもエゼキエルは自分の家にいたんですが、そのこの超自然的な幻のうちにエルサレムに連れて行かれるっていう、その意識がそこに行くわけですよね。で、ビジョンがはっきりと見えるわけですよ。そんなことを体験したことは私はないですけども。で、そのような超自然的なことというのが日常生活のど真ん中で起こるんですよ。 で、何もその私たちが神を体験するのに、なんかトランス状態になってる必要はないし、何かその教会の中でなんか賛美をしてたり、気分が盛り上がってたり、そんなん必要ないんですよ。神は四六時中私たちと共にいられるというか、私たちのうちに聖霊が住んでおられて、イエス・キリストも共にいてくださるわけじゃないですか。何か特別なことがないと、何か特別なことをしないと、神が共にいてくださらないということはないですよ。礼拝とか一緒に賛美しているとき、御言葉を開いているときに、その神が、神のその愛とか恵みが迫ってくるときがありますよ。チャックさんがメッセージの中で言ってたんですけど、チャック・スミスさんが。その、なんて言ったかというと、その、こうやってその礼拝をしているときに、すごいその神がおられること、神の臨在、神の栄光がその現れましたって、素晴らしいですって。その言った方に対して、その、そういうふうに言ったから、チャックさんは、いや、あなたが教会に来る前に子供に怒鳴ってた時にも神は共にいるんだよって。いつでもどこにでも神はいる、おられるんですよ。だから、その特別な環境に自分の身を置く必要はないんですよ。本当に、普通に日常生活の中で家にいる時に、私が調子がいい時も悪い時も神は隣におられるし、ま、神は近くにおられるし、私たちのうちには聖霊が住んでおられるんですよ。イエス・キリストのことをまだ知らない人たち、まだ信じてない人たちの横にも聖霊が立っておられて、助けてくださるわけですよ。イエス・キリストについての事柄を理解させるために。神はどこにでもおられるんですよ。神である主の御手がエゼキエルに下りました。それで神の臨在、神の栄光が見えたんですよ。で、幻の中でエルサレムに連れて行かれました。そうすると、エルサレムの神殿の北に面する内庭の門の入り口に、その妬みを引き起こす妬みの像があったって。イスラエルの神の栄光がここにはあったのに、妬みを引き起こすその妬みの像があったんですよ。別に共存してたわけじゃないんですよ。神の恵みによって、ただそのむちゃくちゃな状態を、誠の神であられるその神の栄光がそこに表される、そこにあるところに偶像が置かれているという、そのありえない状況を神は恵みによって許容しているというか、待ってるんですよ。この愚かさに、この異常さにイスラエルの民が気がついて、これはまずかった、ごめんなさいということを神は待ってるんですよ。裁きを送らせてるんですよ。痛い思いしてほしくないから、神は裁きをが 下されて滅んでほしくないから、誰も。だからできる限り待つんですよ。でもあるところでその線を越えてしまうと、その民族全体がその偶像に持ってかれるというか、そのもう立ち直ることができない、神の方にその戻ることができなくなってしまう、その線があるんですよ、ラインが。それはもう神が知っておられますよ。私たちは分かんないです。だからどこまで神に従わないで、どこまでその世の中と付き合っていいですか、私には分かりません、そんなの。でも神の恵みの中で、その肉なのか霊なのかとかって、それでその綱引きしたり、このぐらいだったらいいだろうとかっていう、そのギリギリもう肉に属しながら、世の中に属しながら、どこまで属せるかというのを追求するのは何と言ったらいいのか、時間の無駄ですよ。それよりは神のその豊かな憐れみとか愛とか、その慈しみとか恵みを体験して、それを味わって喜んでる方に時間を使った方がいいですよ。神の御手によって強制的に排除させられる前に、自発的に人々がその偶像を覗くのを神は待ってたんですよ。私たちが悪を行った瞬間に神が私たちから離れてしまうようなことになるんであれば、私たちのうちに住まわれている聖霊が私たちが悪を行った瞬間にパッていなくなるんであれば、私たちは本物を見ることができなくなっちゃうので、悔い改めることができないんですよ。神のこの許容期間というのは、私たちが悔い改めることができるためですよ。私たちが何か罪を犯しました、腹を立てました、その瞬間に聖霊が取り去られたら、私たちもうどうしようもないんですよ。でもありがたいことに、こんなもう私の心の中に聖霊が住んでおられて、その清い方が、一つも罪のない方がその住んでおられるのに、私の心の中はそのぐちゃぐちゃしたものでいっぱいなんですよ。意味嫌うべきものでいっぱいなんですよ。それでも聖霊はそこで踏ん張ってくださるというか、私を見捨てないんですよ。 なぜなら聖霊が私を見捨ててしまったら私はもう立ち直ることができないからです。その罪の中にその沈んでって溺れるしかないからです。聖霊はそれをかわいそうに思ってくださるんですよ。だからとどまってくださるんですよ。神のその臨在もそのエルサレムの人たちがユダの人たちがその偶像をこの妬みの神の妬みを引き起こすようなその像を偶像を置いたのに、神がすぐにその栄光をその臨在を引き上げなかったのはユダの人たちが神の栄光を見て神の恵みを見て悔い改めることができるためですよ。5節と6節、その方は私に仰せられた人の声を、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの像偶像があった。この方は私に仰せられた人の声を、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな意味嫌うべきものを見るだろう。エゼキエルが神殿で、まあ、その幻の中で見たものというのは偶像ですよ。何らかの偶像。何かはっきりしませんけども、多くの人たちはアシュタロテだというふうに考えています。アシュタロテっていうのはそのバビロンの女神というふうに言われている、五穀豊穣とか多産をもたらす女神というふうに、信じられていた神ですよ。で、これが神殿のその内庭の門の外の方に、入り口の方に置かれてたんですよ。むちゃくちゃな絵じゃないですか。そしてその絵が、ごめんなさい、偶像が置かれてただけじゃなくて、そこで偶像礼拝してるんですよ。そのアシュタロテなりその妬みの偶像を拝んでるんですよ。神の聖所から遠く離れようとしてるって。原文をそのまま訳すと、私を、神を神の聖所から遠く離れさせようとしてるって。自分が聖所から離れるんじゃなくて、聖所にあるその神が神を離そうとしてるって、神を追い出そうとしてるって。イスラエルがの民が神の聖所で神殿で忌み嫌うべき行いをずっとしているので、神がそこから離れざるを得ないような状況を作り出しているということです。もし私の家に誰か全然知らない人が入り込んできて、土足でいきなりなんかタバコとか吹かして、うちの中でバーベキューとか始めて、犬とか猫とか連れ込んで好き勝手し始めたら、私もうそこでもうどうしようもできないとか、こんな居心地、自分の家なのに居心地が悪くなるような、そんなような状況ですよ。でももっとひどい状況を見るよって、私たちの心の中が神でないものでいっぱいになる時っていうのは、聖霊にとってそのようなこのような状況になるんですよ。喜ばしくない、意味嫌うべきものがいっぱいになるときに、妬みとか怒りとか憤りとか高ぶる思いとか人を許さない思いとか親切にしない心とか寛容にならない思いとか、そういうのがあるときっていうのはもうギタギタでグドグドでなんかわかんないです汚いんですよ。神からすると、私からするといろんなその言い訳があってそれが当然なんですけど、聖霊からするとやめてくれよって、聖霊が悲鳴を上げるというか苦しむんですよ。だから私の内側でその聖霊がもう この心をこの綺麗にしないといかんぞって叫ぶんですよ。でもイスラエルの状況はもっとひどかったんですよ。7節から10節、それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた人の声を、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた、入って行き彼らがそこでしている悪い意味嫌うべきことを見よ。私が入っていくと、なんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に掘られていた。今度は庭の入り口の壁に穴が開いてたので、それがその庭に続いてるんですよ。その神殿の内側に、で壁に穴を開けて通り抜けなさいって、幻なので実際にエゼキエルがなんか壁に穴開けたわけじゃないですよ。大丈夫ですよね、そこはね。で、そしたら一つの入り口があったんですよ。その神殿につながる入り口ですよ。もちろん幻なので実際にはないですよ。 で、その入り口を入ってみると、その中にあったのは、這うものとか、忌むべき獣のあらゆる像だって。イスラエルの家のすべての偶像がそこに当たり一面、この壁一面に掘られてたって。で、人々の心の中ですよ。心の中はもう偶像でいっぱいなんですよ。しかも動物を神々として這うものとか忌むべき獣とかで、それを神々としてるんですよ。で、こんなのどっから持ち込んだかというとエジプトじゃないですか。エジプトのその神、エジプトで神々とされてるっていうのはほぼ動物ですよ。人間と動物が一緒になったような、そこから持ち込んできてるんですよ。で、アシュタルテとかその忌むべき神々っていうのは、そのごめんなさい、妬みの偶像っていうのは、カルデヤの地だからバビロンから持ち込んできてるんですよ。だからいろんなところからその偶像を持ち込んできて、その神のために、イスラエルの神のためにって建てた、ソロモンがそもそも建てたその神殿に安置して置いてあって、そこで偶像礼拝をしてるんですよ。表面見ただけでは分かんないんですよ。罪というのは外側に現れる行いだけじゃないです。その行いに現れる前の段階、私たちの心の中にある思いとか行動の動機の部分が罪になるんですよ。それが引き金になって、うまくなんか大人になると自分の怒りとか自分の妬みとかそういうものを行動に出さないように、表情に出さないようにする術を私たちその学ぶから、子供はそんなことなかったりするんですけど、で大人は学んでって何とかしてこの隠そうとするんですよ。だから変わんないんですよ。内側は汚いものでいっぱいだったりするんですよ。神は私たちの心の内側をよーく知っておられます。よーく。それでもですよ、神は私たちから離れないし、私たちを見捨てないんですよ。私の罪は、私たちの罪はイエス・キリストの十字架によって全て贖われたんですよ。イエス・キリストが十字架で叫びましたよ。我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって。なぜだと思いますか。私たちが神から見捨てられないためです。自分の罪の上に神から見捨てられないように、イエス・キリストが十字架で私の罪を負って、神から見捨てられたものとなって、黄泉にまで下ってくださったんですよ。だから私はイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められ、私の罪を全部許していただいて、私は神から見捨てられないものとされたんですよ。私の内側をよく知っておられる方が、私を愛することを、私に恵みを注ぐことを、私をイエス・キリストの命によって贖うことをやめなかったんですよ。イエス・キリストを信じる者を神は決して裁くことはありません。だから裁いて滅ぼされることはありません、決して。なぜならイエス・キリストがもう私の罪を負って私の罰を受けてくださったからです。私のうちに住んでおられる聖霊は私の罪をはっきりと示します。それは私をその神の慈愛、私に神の慈愛に気づかつかせて、私を悔やるために進めさせるためですよ。イエス・キリストにあって、この私がわーってこの今犯している罪をも十字架でイエス・キリストが許してくださったということを確認させるためですよ。イエス・キリストが十字架の上でその行われたあの十字架の技というのは、私の過去の罪も現在の罪も未来の罪も全部含めて許してくださったんですよ。だけど私たち毎日生きていると、その生活していると罪を犯すんですよ。で、それで疑うんですよ。私はイエス・キリストを信じていたはずなのに、私はまた罪を犯してしまってるって。私は本当にイエス・キリストのことを信じたんだろうかって。私の罪は本当に許されたんだろうかって。私の行い変わらないけど大丈夫なんだろうかって不安になるんですよ。だから聖霊は私の罪を示して、何度も何度も十字架の前に私を連れて行くんですよ。そこで何を聖霊が語ってくださるかというと、十字架を見てごらんなさいよって。あなたの罪はイエス・キリストの十字架にあってもうすでに許されてるんだよって。思い起こしなさいって。イエス・キリストが全部 あなたが今抱えている罪悪感、罪責感を抱えているその罪のためにももうすでに死んでくださったんだって。罰を全部受けてくださったんだって。だからあなたは神から罰せられることも滅ぼされることも絶対にないということを聖霊は教えてくださるんですよ。私がイエス・キリストにあって許されているということを確信するために聖霊は私の罪を示します。何度も何度も示します。何度も何度も何度でも十字架のもとに戻っていって許されているということを確信させる。そこに私たちを導きたいんですよ。神はわかるって、その罪もあの罪もイエス・キリストにあって全部許されてるんだって、それを受け取ってほしいんですよ。神の私に対する愛を明確に教えたいんですよ。聖霊によって。私の内側をよく知っておられる方が、私のことを諦めることも、私のことを、私から離れることも、私を見捨てることもしないでイエス・キリストを与えてくださったということを教えたいんですよ。11節と12節。またイスラエルの家の70人の長老、その前に立っており、その中にはシャファンの子、ヤアザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。その方は私に仰せられた。人の声を、あなたはイスラエルの家の長老たちが、おのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられたと言っている。イスラエルの家の長老たちの罪ですよ、今度は。彼らは動物を神々とした偶像を礼拝してたんですよ、この神殿の中で。その中には、シャファンの子、ヤーザヌヤがいたって。シャファンという人は、ヨシア王が宗教改革を行った時に、ヨシア王は一番最後のユダの、正しい王様でした。この妬みの像やら、その動物の偶像やら、それらを全部イスラエルから取り除い、エルサレムから取り除いたんですよ。だけどその息子たちがまたその導入したんですよ。それでいっぱいになっちゃったんですよ、偶像で。でもその、ごめんなさい。ヨシアが宗教改革をした時の初期だった、右腕、左腕、その一緒にその宗教改革をその進めたのが、このシャファンですよ。シャファンには子供が何人かいました。シャファンの子、マーセアという子は、人は、預言者エレミアの道路者というか、エレミアを支持してた人ですよ。エレミアが殺されそうになった時に助けた人ですよ。だから、シャファン家というのは、代々、その、神に従う人たちだったんですよ。でも、ヤザヌヤは、偶像礼拝者だったんですよ。信仰というのは、他人のふんどしで取ることはできないです。親がキリストを信じてるからといって、子供がキリストを信じてるからといって、妻や夫が信じてるからといって、家族がそうだからといって、その信仰というのは確実になるものではないです。最終的には神の恵みを受け取るか受け取らないかというその選択が私たちの前にみんなあるんですよ。イスラエルの長老たちは暗いところで、つまり見えないところで偶像を礼拝していたんですが、その暗いところも見えないところだと思ってたところも神に隠れることはないんですよ。モーセはエジプト人を殺したときに、右を見て左を見て前を向いて後ろを向いて辺りに誰もいないことを確認して、そのユダヤ人を迫害している、いじめている、エジプト人を殺したんですよ。だけど一箇所モーセが見なかったところがあるんですよ。上です。神を見なかったんですよ。でユダの長老たちもその右を見て左を見て前を見て後ろを向いて、誰も見てないかな、誰にもバレてないかなっていうことで、心の中でその見えないところで暗闇で偶像を礼拝したのかもしれないです。バレてないって。人にはバレなくても、人に隠し通すことができるような墓場まで持っていくようなその秘密を持ってたとしても、神の前に秘密というのはないんですよ。 私たちのその下に私たちが何を言うかという言葉が昇る前に神は私たちが何を言うかを知っておられる方だから。私たちが起きるのも寝るのも全部知っておられる方だから。神の前に隠せるものはないです。この偶像礼拝をしていた長老たちの罪の根本にある考え方、勘違い、それは神は私たちを見ておられないという勘違いです。そして神はこの国を見捨てられた、見捨てたという勘違いです。自分に神が私のことを見ておられるという意識がないと簡単に罪を犯します。皆さんの生活の中にイエス・キリストが本当にその見える形で隣におられたら、皆さんのっていうか、私の生活の中に。でも私もう毎回こうって、背筋ピシッとして。自分のできる限りのベストを尽くそうとしますよ。実際に見えないからといっていい、その神がおられないわけじゃないんですよ。どこにいても、神は私のことを見ておられるんですよ。私の行いも、私の心も見ておられるんですよ。でもその意識がなくなった瞬間に、簡単に罪を犯すんですよ。だって、とかつって。神は私を見捨てないという理解がないと、悔い改めることができないんですよ。もう私なんてって。すぐなんかそうやって拗ねるから。できないとかってすぐ言うから。いや神できないの知ってるんですよ。だから、助けるよっておっしゃっておられるのに。見捨てないよっておっしゃっておられるのに。すぐになんかもう神はもうダメだとかって言うんですよ。神に対して勘違いしてはなんないんですよ。神が見ておられないとか、私を見捨てたとか、そういうふうに勘違いしてしまうのは、この、勘違いするので、それが罪の根本になってしまって、私たちは罪を犯してしまうんですよ。でも、神は私のことを見ておられる。神は私のことを見捨てないということを思い起こさせるのが、私たちの隣におられたり、私たちのうちに住んでおられる聖霊なんですよ。聖霊は常に私たちの魂の領域に、魂の領域というのは心と思いと考えですよ。その見えないこの領域に語っておられるんですよ。あなたがこの腹のこのうじうじしたこの苦いままでは良くないよって聖霊が教えてくれるんですよ。その思いを与えるんですよ。ああ、ごめんなさいって謝ってあの人と和解した方がいいかなという考えを与えてくださるんですよ。いや、こういう時だからこそ神に信頼しようという心を与えてくださるんですよ。日常生活の中にある私の魂というのは考えとか思いとか心っていうのは都会の喧騒のように騒がしいですよ。常にいろんなことを考えてるんですよ。次何しよう、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、あの人が来たらどうしよう、この人が来なかったらどうしよう、次どうしよう、どうなったら、明日はどうしよう、もういろんなこと考えるんですよ。もう喧騒ですよ。喧騒の中。どうしようとか、こうしてみようとかっていうその不安とか自分のことでいっぱいなんですよ。でも聖霊は、イエス・キリストを信じたのであれば内側に住まわれていて、イエス・キリストを信じてなくても全ての人の隣に聖霊がおられて、イエス・キリストのことを指し示して語ってくださるんですよ。その声を聞くには、しばし喧騒を離れて、静まる必要がありますよ。聞き分ける必要がありますよ。聖霊の声に今度は聞いて従うんであれば、その時には信仰が必要ですよ。神が良くしてくださるっていう。でも漏れなく聖霊が私たちに語ってくださってるんですよ。13節。さらに私に仰せられた。あなたはなおまた彼らが行っている大きな忌み嫌うべきものことを見るだろう。罪がエスカレートしているように見えるかもしれませんけど、どんな罪でも神の前には、目にはその忌み嫌うべきものです。すべての罪が。神の目に罪の代償がないということは覚えておいた方がいいですよ。私あの人よりはマシとか。そういうふうに考えちゃうから。あの人よりもマシだとしても、キリストと同じだけマシでなければ罪なんですよ。神の基準ってそれだけ高いから。でもその罪を、イエス・キリストが負ってくださって、代わりに罰せられたということを常に覚えていたいですよ。だからキリスト抜きには私はもう罪人でしかないです。だけどイエス・キリストによって私は正しいものとされるんですよ。この正しくない ものをいっぱい抱えている私を全部神は許してくださっていて、私の罪を二度と思い起こさないって言ってくださってるんですよ。すごくないですか、この神の約束というのは。だから安心していられるんですよ。がっかりしますよ、自分にも。なんでまたこんなことやってしまったんだろうって。でもそのたんびに十字架のもとに行くと、許されていることを確信して、確認して、ああよかったって言っていられるんですよ。それでいいんですよ。それがクリスチャンライフなんですよ。それがキリストを信じる者たちの歩みなんですよ。清く正しく美しくクリスチャンになったら生きれるなんて、そんなんありえないですよ。生きれない。神の前に正しくない。もう忌み嫌うものだ、罪人だ、もうなんてひどいっていうのを自分を確認しながら、それをもう許してくださったのかっていうのを、その毎回毎回確信し、その確認して、神の愛を確信して、前に踏み出して歩んでいくのがクリスチャンライフですよ。だから正しく歩めるんですよ。だから正しく歩もうとするんですよ。神がおられることを、見ておられることを、その教えてくださるから、聖霊が。神に信頼することを、その信仰を励ましてくださるから、じゃあ大丈夫か、やってみようっていう、その心や思いや考えを与えてくださるから、一歩踏み出せるんですよ。14節と15節。ついでその方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた人の声をこれを見たであろうが、あなたはなおもまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。今度はそのタンムズのために泣きながら座っている女性たちがいます。タンムズというのはバビロンの神の名前です。で、バビロンのその言い伝えによると、一度その死んだんだけど、イノシシに襲われて。奇跡的に蘇ったとされている神なんですよ。イノシシに負けるような神がいるかって。もう腹立つよ、こんなのを。こんなのを考えてみると。でももう、それを信じてるんですよ。信じてたんですよ、この人たちは。で、イノシシに襲われたけども、奇跡的に蘇ったとされるこのタンムズを神として、そのバビロの人たちは信じていて、それをユダの家の人たちも信じてたんですよ。で、タンムズというのは、その、一年に一回死んで、もう一回蘇って、また死んで、また蘇るということを、その続けている神なんですって。忙しいですよ。タンムズが死んでる間は、その、歓喜なんですよ。日本ではあんまりわかんないですけど、雨季と乾季があるのがバビロンであったり、まあ今のイラクであったり、イスラエルもそうなんですけど。だから雨が降らないんですよ。だから作物が育たない。その間はタンムズが死んでる。なので、その嘆き悲しむんですよ。で、タンムズが蘇るのが、春分の日。もっと言えば、これの派生形が、エスターですよ。イースターの語源ですよ。で、それで、蘇るんですよ。だから、タンムズが蘇るから、地が栄えるみたいな。そういう考え方です。この人たちは、タンムズのために泣いてたんですけど、蘇ってください。五穀豊穣をもたらしてください。そんな何もしなくても、春分の日が来たら、蘇る。まあ、いいんですけど、それは置いといて。でも彼女たちは自分の罪のために嘆くべきなのに、わけもわかんないこのタンムズのために泣いてるんですよ。でも勘違いというか、本当にその自分のことが見れないというのは大変な話ですよ。16節から18節。そしてこの方は私を主の宮の内側に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて、東の方の太陽を拝んでいた。この方は私に仰せられた人の声を、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の、この怒りを一層、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの鼻に刺している。だから私も憤ってことを行う。私は惜しまず哀れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。で、今度はその主の宮のその内庭ですよ。その神殿、本堂とその玄関の前にあった祭壇との間に25人の人ぐらいの人たちがいて、主の宮の本堂には背を向けていて、西側にあるから。で、東側にある、東側の方に顔を向けてたんですよ。 で、そこから東からから昇ってくる太陽を見て拝んでるんですよ。神が作ったもの。これは些細なことではないって。神が憤ってことを行う、つまり裁きを下すのに十分な動機となるほどの悪だって。これ以上先延ばしをすると誰も救われない状況になってしまう。些細なことではなくて重大なことなので、神はここで裁きを下すことを決めるんですよ。神が裁きを下すときには、惜しむこともなく、憐れむこともないんですよ。容赦ないんですよ。彼らがどんなにその時に叫んだとしても、もう止めることはできないんですよ。9章、1節と2節。この方は私の耳に大声で叫んでおせられた。この町を罰する者たちを、おのおの破壊する武器を手に持って近づいて来い。見ると、6人の男がおのおの打ち壊す武器を手に持って、北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて、彼らの中にいた。彼らは入ってきて、聖堂の祭壇のそばに立った。6人の男ともう一人の人、彼らは見つかりたちです。で、6人は、打ち壊す武器を手に持っていました。北に面する神の門を通って、その祭壇の前まで来てるわけだから、妬みの偶像とそれを礼拝する人たち。動物を神とする偶像とそれを礼拝する70人の長老たち、タムズを礼拝する女性たち、太陽を礼拝する25人の人たちのその間を通ってきてるんですよ。この隅々を。で、もう一人の人というのは、6人ともう一人の人。彼も御使いですけど、天布の衣を着ていたと。天布というのは、清さとか正しさを象徴するものです。だから御使いはいつも天布の衣を着ているし、また祭司たちも天布の衣をまとっています。で、彼の腰には初期の筆入れがありました。3節と4節。その時、ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り、神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ、天布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこうおせられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。この、もう一人の人に神は役割を与えるんですけど、その前にイスラエルの神の栄光がそのケルブの上にあったんですよね。神殿の執政所の中にあって、ケルブのその翼の間に神の栄光が現れてたんだけども、それが離れたんですよ。そして神殿の敷居へ向かったんですよ。その上でこのもう一人の人、御使いにを呼び寄せて、エルサレム中を行き巡って人の額に印をつけなさいって。エルサレムで行われている忌み嫌うべきもののために嘆いている人、そして悲しんでいる人。忌み嫌うべきもののために嘆くだけだったら誰でもできます。こんなひどいことになって、こんな悲しいことになって、そのシンパシーというか同情心を持って。だけどそこから先、本当にその神とこの苦しみを一緒にする人たちというのは、その中にその罪に沈んでいる人たちのために悲しむ人たちですよ。忌み嫌うべきものを忌み嫌うだけではなくて、それが行われている現状を悲しむんですよ。取りなすんですよ。5節から7節。また私が聞いていると他の者たちにこう仰せられた。彼の後について町の中を行き巡って撃ち殺せ。惜しんではならない、憐れんではならない。年寄りも若い男も若い女も子供も女も殺して滅ぼせ。しかしあの印のついたものは誰にも近づいてはならない。まず私の聖所から始めよう。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。ついで主は彼らに仰せられた。宮を汚し死体で庭を満たせ。さあ行け。彼らは出て行って町の中で撃ち殺した。神はこのような状況を望んでないんですよ。こうなってほしくなかったので、エルサレムには多くの、預言者たちを使わし、そしてエレミアをその40年使わして、ずっとこの偶像から偶像を捨てて神に立ち返るように言い続けたんですよ。こうなってほしくなかったんですよ。自分たちのその自発的な思いを持って神の前に、ああ私が悪かったですということを認めて神の前に悔い改めてほしかったんですよ。もう最後の最後、もうこの裁きをもたらさないと、義をもたらさないと、この民族全部が腐ってしまって、 神から離れてしまって滅んでしまうというその状況になるまで神は待ち続けたんだけど、彼らは悔い改めなかったんですよ。神は私たちもそうですけど、私たちが苦しむことを願ってないですよ。痛い思いをしてちょっと頭冷やしてこいみたいな、そんな感じじゃないんですよ。だって私たちが苦しむことを、私たちが罰せられることを神は嫌だったので、イエス・キリストを使わしてまで私たちを贖おうとしてくださってるわけじゃないですか。私が永遠に滅んでほしくなかったから、ご自分の一番愛して一番価値のあるイエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。ありがたいことに恵みによってそれを受け取らせていただいたんですよ。誰も滅んでほしくないんですよ、神は。でも彼らが悔い改めないで、固くなに自分の罪を認めないで居続けたので、町中に死をもたらす6人のその御使いが放たれたんですよ。その時には惜しむことも憐れむこともないんですよ。年齢も性別も関係ないんですよ。神はご自分の聖所にいる老人たちから打たせました。だから神が裁きをなさる時には、その教会にいるとかなんかそういう、関係ないんですよ。聖所にいようと何にいようと、むしろ教会から始まるんですよ、白黒はっきりさせるときには。彼らの死体で宮は汚されて、死体で庭が満ちるって、エゼキエルの6章でその彼ら その祭壇の周りにその死体がいっぱいになるっていう予言がありましたよね。エゼキエルの6章の5節と7節です。これが実現するんですよ。ただしこの町中に死をもたらす6人の御使いは、印のついたものには近づけないんですよ。神の裁きは正しさをもたらすものです。義をもたらすもの。だから、その悪いものは裁かれて滅ぼされますが、正しいものには救いがあるんですよ。神によって印がつけられたということは、この印というもの、私たちにとっては希望ですよ。印がつけられるものというのは、いろんな時代に存在します。例えば、ノア、そしてその家族。彼らには書かれてはないけども、その印がつけられてたはずですよ。なぜなら、神のこの裁きが地上全体にもたらされたときに、ノアとその家族だけが救われたんですよ。正しさをもたらすときに、正しいものが悪いものと一緒に滅ぼされることはないんですよ、決して。ソドムとゴモラの近くに住んでたロトも、彼は正しいとされて、印がつけられてたんですよ。だから、ロトとその娘たちは、ソドムとゴモラに下ったその裁き、滅びに巻き込まれることはなかったんですよ。イスラエルの民がまだエジプトにいたときに、10の災いがエジプトに下って、最後の災いが下った、あれは杉越ですよね。死の使いがエジプトを行き巡るんですよ。その時にその家で生まれた長子はみんな死ぬって。人間も家畜も全部。だけど、その子羊をほふって、その血を門中と鴨居にその塗った、その家には、家を、その死をもたらす使いは杉越すって。だからそれ塗られてたのが印ですよ。その印を持った家には死の使いは訪れなかったんですよ。イスラエルの民が出エジプトして約束の地に入ってくるときに、まず最初にエリコを落としました。エリコの町がその陥落したときに、ラハブとその家族たちは救われました。彼らが正しいことをしたからです。神を信じたからです。その時の印は赤い、布ですよ。窓に結ばれてたんですよ。そしてエルサレムが陥落する時に生き延びる人々は、この一人の御使いによって額に印が記されるんですよ。これから先大患難時代というのが来ますけども、その時に14万4千人の人たちの額に印が記されます。それはユダヤ人ですけど、彼らも一人として欠けることなく裁きの中を通過して救われます。 だから印が与えられる、印というのは希望です。裁きの中で一人も滅びることがないんですよ。印が与えられるには、性別も年齢も性格も能力も見た目とか、また生まれ育った環境とか状況関係ないんですよ。そして私たちも印が与えられてるんですよ。ヨハネの3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちにプレゼントされて私たちが受け取ったイエス・キリストを信じる信仰というのは印です。その印が与えられたものはその滅びることないんですよ。だから滅びないんですよ。印が与えられているから。だからイエス・キリストを信じているということは、私が神のその裁きから免れるということの印なんですよ。もう一つあります。エペソの一章、13節から14節の前半。また、あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をもって、勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。イエス・キリストを信じる信仰と同時に神が私たちのうちに与えてくださるのは聖霊です。神の霊です。その聖霊もまた印となるって。約束の聖霊をもって勝因。勝の勝は、勝因の勝は証ですよ。因は印ですよ。証の印になってくださるんですよ。私が滅びから免れるという、私が救われているという印になるんですよ。この印は、イエス・キリストを信じたときに与えられるんですよ。イエス・キリストを信じるその信仰自体が印なんですよ。私が何か聖書学者になるみたいな、聖書を教えられるぐらいなんか理解するとか、力を持って何かが自分の何か自分を通して神の素晴らしいことが起こるとか、毎日の生活の中で神をずっと覚えていられるようになるとか、そういうの関係ないんですよ。私たちにこの印が与えられたのはもう最初の最初、スタートラインに立って一歩踏み出した瞬間ですよ。イエス・キリストを信じて聖霊が与えられた瞬間に私たちに一人一人に印が与えられていて、印が与えられているということは神の裁きが下るときに私は滅びないということです。私たちは誰一人としてイエス・キリストを信じている者は滅びずに、逆に永遠の命が与えられていて救われるということですよ。でも、エゼキエルの前の目の前に行われているのは裁きなんですよ。それを受けて滅んでるんですよ。八節。彼らが撃ち殺しているとき、私は残っていてひれ伏し叫んでいった。ああ、神、主よ。あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出して、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。六人の御使いが人々を撃っているのを見ていた。それでひれ伏したんですよ。顔から地面に倒れ込んだんですよ。そうせざるを得ないような状況。他に何もできない。もう、へなへなって力が立っていることができないぐらいの状況ですよ。言葉ではエルサレムが陥落するということを1年と2ヶ月間その語っていましたけども、ここでそのビジュアルで幻で見たんですよ。でも相当なインパクトのはずですよ。それで取りなしを始めたんですよ。エゼキエルは、エルサレムが陥落することを喜んでないんですよ。ざまみやがれって。そんなこと言わないんですよ。エレミアもそうですけど、嘆いてるんですよ。苦しんでるんですよ。神が、人々がその滅ぼされていくのを、撃たれていくのをその喜んで見てないように、預言者たちも悲しむんですよ。9節と10節。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、この国は虐殺の地で満ち、町も罪悪で満ちている。それは彼らが主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだ。だから私も惜しまず憐れまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。だこの人々の罪の元凶となるものというのは、神に対するその間違った誤った理解、指摘解釈、この誤った認識ですよ。神は私を見捨てた。神は私なんか見てないという。だから、彼らが罪を犯してしまって、悔い改めることをやめてしまって、裁きを下し、正しさ。神は見捨てておらず、神は見ておられるぞということを明らかにされたんですよ。11節。ちょうどその時、腰に筆入れをつけ、天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに私は行いました。印をつける御使いが任務を終えたんですよ。そして神に報告しました。 だからエルサレムにも残される者がいるんですよ。なぜ彼らが残されるかっていうのはもう恵みとしか言いようがないです。でも彼らはその偶像礼拝を見て悲しんでたんですよ。心を痛めてたんですよ。神は私たちの心の内にあるすべてをご存知です。憤りも怒りも不安も不信仰も、神を信頼しないで恐れる思いや神ではないものに頼ろうとする考えも神は知っているし、神はその全部を知った上で私たちのことを愛することに決めたんですよ。恵みによって。イエス・キリストを信じる信仰はプレゼントです。そして受け取ることができるようにそのプレゼント、聖霊が隣にいてくださったんですよ。信じるだけだって。あなたの罪は許されるんだって。このキリストを信じたら大丈夫だって。このプレゼントを受け取った瞬間に、イエス・キリストを信じた瞬間に、隣におられる聖霊が私のうちに住んでくださるんですよ。このイエス・キリストを信じるという信仰と、うちに住まわれている聖霊が、私たちにとっての印です。私たちにとっての希望の印です。どんな、その神が将来、裁きを下すような時があったとしても、私は滅びることがないということ。私は罰せられないということ。その証拠です。私たちに印が与えられていることを、毎日の生活の中で、いろんなその心が、この謙遜の中に入ってしまいますけど、静まって、私には聖霊が与えられているんだって、信仰が与えられているんだって、いつでもその信仰によって、聖霊の助けによって十字架に戻ることができるんだって、それを体験して味わうことができますように。そのことを喜んでいられるように。でも逆にその信仰が与えられてない、その印が与えられてない人にとっては、これから先大変なことになるっていう、そういう意味で良い切迫感をリアルに感じて、周りの人たちのことを取りなしていくことができますように。私たちに希望の印が与えられてます。祈ります。天のお父さん、あなたが恵みとして、ただ本当にプレゼントとして、私たちに希望の印であるイエス・キリストを信じる信仰と、あなたの霊である聖霊を与えてくださったことを心から感謝します。毎日の生活の中でいろんな不安やいろんな葛藤を心に覚えます。その時にあたかもその印が消し去ったような、消し取られたような感覚に陥ることもあります。でもどうぞそのような誤ったあなたに対する認識、理解から、自分勝手な独りよがりな、拗ねてしまって行ってしまうような私的解釈から、私たち一人一人をお助けください。私たちがどんなんでもあなたの愛やあなたの恵みは変わることがないということを確信していられるように、ことあるごとに聖霊の声に聞き従って十字架のもとに行って、あなたの愛を、イエス・キリストにある許しを確認することができますように、私たちの歩みを導いてください。お願いします。もし自分のが救われていることに、イエス・キリストを信じる信仰や聖霊が与えられてないということを、なんか不安に思っている方がいらっしゃったら、お父さんどうぞその内なる人を強めてください。イエス・キリストを信じる信仰を強めてください。そしてあなたに信頼して一歩踏み出す力をお与えください。漏れなく私たち一人一人が毎日の生活の中でも、もちろん教会でも、救われてくること、印が与えられていることを確信していることができますように、そして喜んでいられますように。それだけじゃなくて、周りの人たちのことを覚えて取りなして祈っていくものとしてくださいますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。